今日の引用の聖句を3箇所ございます。1箇所は、創世記です。5ページ旧約聖書5ページ創世記3章21章から4章4節までです。5ページの上の段下り端のところです。創世記5章失礼しました3章21節ですね。5ページの上の段じゃあ拝読します。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。人はその妻エバを知った。彼女は身をもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。それから次の箇所は新約聖書の341ページですね。エペソ人への手紙1章3節から7節の、エペソ人への手紙341ページですね。1章の上の段3節から7節の341ページです。じゃあ拝読いたします。3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血によるあがない、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。最後にもう一箇所、ヨハネ伝17章1節5節197ページ新約聖書の197ページです。新約聖書197ページヨハネ伝17章1節から5節、これも上の段ですね。197ページじゃあ拝読します。1節、イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。 その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前に、ご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。では兄弟お願いします。
まあ、この間の会で、まあ、輝も及ばないほど絶望的なアダムの状態について一緒に考えてまいりました。この状態は本当に希望のない絶望的な状態だったのです。なぜならばアダムは、まあ、悪魔の奴隷となってしまったからです。悪魔は、まあ、自分は勝った、神の御心はダメになった、人間は自分の奴隷となったと勝ち誇ることができたからです。まあ、これが宗教なのでしょうか。決してそうではありません。なぜならば主なる神の御心はこの堕落してしまった人間を救うことだったからです。しかしここで一つの書き表すことのできないほど難しい問題が出てきたのです。なぜならば主なる神は全く聖なるお方であるからです。ですから人間の審判者とならなければならなかったのです。もし主なる神が罪を罰しないならば、罪と妥協することになります。これは考えることのできないことです。主なる神は従って罪を罰し、罪人を追放せずにはおられないお方です。しかし主なる神は全く愛の持ち主であるから、救い主ともなられたのです。神ご自身がイエス様のうちにこの地上に来てくださり、人間となったのです。これは言い表すことのできないほど素晴らしい逃れ道になったのです。まあ、主なる神の救いのご計画、これは今まで私たちの題名でした。この計画が果たされなければなりません。そのために主なる神は人間になられたのです。コリント第2の手紙5章の19節にパウロはこの事実について次のように書いたので、300日ページです。コリント第2の手紙5章の19節に、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのですと。まあ、今日からの題名は神の御計画を完全に果たした、まあ、果たされた救いの御計画、そういう、まあ、ものになります。まあ、三つの手に分けることができるのではないかと思います。第一番目は苦しんでいる三位一体の神。第二番目はキリストの受肉、まあ、人となったこと。そして第3番目は主イエス様の犠牲の死。この3つの手に分けることができると思うんです。第1番目は苦しんでいる三位一体の神についてちょっとだけ考えたいと思います。まあ、3つに増して1つの神というのはいわゆる、まあ、三位一体であります。まあ、中地下はこの事象に立てられる前に 天国にあったと言えます。なぜならば人間の創造の前に父なる神の御心は剣で突き刺されたからです。主なる神は人間の罪を予想しましたから、三位一体は考えられないほど苦しんだのです。